勝利の祝福をくださる神様と雄大して一緒に恵みを分かち合いましょう。詩篇20編21編はダビデが敵と戦うために戦争出る時の祈りです。そこで勝利を与えてくださる神様だと。じゃあ第一番目は戦争の勝利は神様の光が決めるんです。人間が決めるんじゃなくて神様の栄光の光が決めるのであります。神様が天地万物を作られる時にもそうでした。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく、創世記一章を今読んでますよ。二節を見ると地は形がなく何もなかった、形がなかったということは無秩序だったという、混乱混沌何もない、闇が大いなる水の上にあり、闇地死ですね、死の闇が水の上にあったと。その上に神の霊が水の上を動いていったと。そのように神の霊、聖霊様がその死の上に、混乱無秩序の上に動いていった。その時神は光をあれと仰せられた。すると光ができた。後太陽が作られる光と違う、この光は神様の栄光です。神の栄光の力、それがこう神様全能者の口から光をあれと言った時、死が無秩序がこの聖女に変わったのであります。イエス様がこう12歳の少女が死んだ時、その死の前にダリダ・グミと宣言されました。それと同じです。光をあれ、ダリダ・グミ、死んだ女、この女の子がね、少女よ立ち上がりなさいと、全能者のこの栄光の言葉、栄光の力が発せられた時、彼女は死を打ち破り立ち上がりました。命が戻ったんです。この場所にイエス様が連れて行った人がいました。ペテロとヤコブとヨハネでした。他の人々は外にいたんです。その外には泣きわめき、死を認めなさいと、そのように叫びがありました。イエス様がこの子は死んだんではなくて眠ってる、みんなわざわらってる、わざわらってる人、イエス様信じない人々、死、暗闇、無秩序、そればっかり信じる人々は主が外に置いたんです。それで主と心と心を合う人、イエス様を信じる人、イエス様を応援するその人たちを連れて、その少女の無秩序、死のところに入って光を発したんですね。だからこの王が、ダビデ王が戦争に出るときにこのような祈りがありました。古説を見ると、じゃあ古説読んで、20編の古説、
私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。
この勝利の喜び、もうすでに弟子たちが応援してるんですね。あなたは勝利です、勝利者です、神の御名が、御名による勝利、ね、それを後ろでこう声を上げて祈ってるんです。それであなたの願いがすべて遂げられます。このような人々と一緒に進んでいるんです。皆さんもイエス様とその無秩序、死、このその困難、暗闇のところにイエス様の 栄光の宣言を見るように祝福します。ダビデの勝利はこの勝利ですよ。イエス・キリストの勝利、全能者の勝利です。6節、6節、詩篇20編の6節、
今こそ私は知る、主は油を注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる、
じゃあ私は知る、勝利を確信する、そのことですね。主は油注がれた者、ダビデ王に油が注がれました。お救いになる、油注がれた、これはもうヘブライ語ではメシアです。メシア、ギリシャ語ではキリストです。これはイエス・キリストを意味するんですね。だからこの油注がれた者にお救いになる、主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。光よあれ、勝利あれ、主の皆は勝利です。ヤウェ・ニッシです。この勝利の宣言、油注がれた、聖霊が動く人、聖霊に満たされた人に主が平安と喜びと勝利を確信、勝利の確信を与えてくださいます。だから皆さんが何か祈る時に、神様の答えは、答えの印は喜び、平安で来るんです。だから平安が来るまで皆さん叫び祈る皆さんとなるように祝福します。そうすると聖霊の油が注がれ、その、ね、水の上、聖霊の油が、ね、聖霊が動いていった、それで主の栄光の言葉が発しられ、イエス様はそのような信仰を持っている人たちを連れて、その死のところに戦い、霊の戦いのために入っていきました。まだ死んで4日になったナザロのところにイエス様が現れました。みんな絶望して落胆していました。それでイエス様がナザロの墓の前に立ちました。この墓の入り口の石を取り除けなさい。みんなが言うんですよ。マルダ、マリアも死んで4日になって腐ってるんで。イエス様の話は、あなたが私の言葉を信じると神様の栄光を見る。これが、ね、天地万物を作られた時の栄光の光です。それで彼らが従順しました。信じました。彼らと一緒です。信じる人たちと主は一緒です。この石を取り除けたら、イエス様の声が、ナザロよ出てきなさい、これが光よあれと言われる言葉、栄光の力、勝利の力、この死を意味するその白いこの包帯を巻いたまま出てきました。ほどいで自由に歩かせます。皆さん、イエス様が来られた理由は、私たちに自由を与えるためであります。救いを与えるためであります。2番目は勝利を与える神様です。詩篇の21編の3節を見てください。
あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。
神様ですね。ここ あなたは、主は彼は誰、ダビデですね。ダビデを迎えて素晴らしい祝福を与え、彼のダビデの頭アダマに純金の冠を置かれます。じゃあ戦いは主がされたんです。皆さんと私のために主が戦ってくださいます。この旧約聖書には、主は私たちの勇士だと言われます。私たちの戦いはもうすでに主が行って 戦って勝利を収めてるのであります。勝利を持って、勝利の冠を持ってダビデが来るまで待ってるのよ、ね、皆さんの問題を私たちが祈ったら、私たちと一緒に、共におられる方が先に行って敵を打ち破り、無実情、不正、すべての悪を全部打ち砕き、勝利をして待ってる。それで私たちに勝利の冠をかぶらせてくださいます。この純金の冠は何を意味するんですか。これは純金ということは変わらないものです。だから永遠の命を意味するんです。4節、
彼はあなたに命を追い求めました。あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。
ダビデと神様、イエス様との間はこのような契約がありました。永遠という契約です。この永遠の命を恋も止めたんです。常しえまでの長い日々、これは永遠でしょ。永遠、それを求めた。そうすると主がダビデに見救いによって彼の栄光は大きい、ね、あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれました。神様が勝ち取った勝利をダビデに与える。神様が勝ち取った勝利を皆さんに与える。皆さんの頭にかぶせてくださいます。神様が勝利をした、どんな勝利ですか。私たちがサタンの誘惑に騙されて罪を犯しました。それでサタンの奴隷になりました。罪は、ね、サタンの力です。サタンのアダマは死です。罪の報酬は死です。その死を握っているのはサタンです。私たちをそのところから解放してくださるために、イエス様が戦いのために油注ぎを受け、私たちのところに来られました。創世記三章十五節にはこのような言葉があります。
私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
ここお前というとは蛇ですよ。サタン、サタンの頭は死です。罪を犯した人を食い尽くす死です。ドミニオン、支配する力です。それを戦争して、霊の戦いをして、イエス様がそれを勝利しました。そのところでサタンはイエス様のかかとを噛みつきました。十字架につけました。しかしこれはサタンのアダマが踏み砕かれる、その大きな彼の失敗でした。イエス様は噛みつきました。しかしイエス様は死んで3日目によみがえられました。それでサタンの死のアダマが踏み砕かれた。壊れてる。戦争は終わってるよ。イエス勝利です。この信じる人の勝利であります。しかしサタンは嘘つきですので、私たちに嘘ばっかり言うんですよ。お前はまだ救われてないとか、許されてないとか、その攻撃をするんです。その戦いのために毎日毎週この世に集まって礼拝を捧げてます。メッセージを聞き、聖霊の働きを受けながら、ああ私は勝利したんだ、イエス勝利、私も勝利、ね、戦争というものは終わってる。イエス様が最後した、サタンに。だから私たちはイエス・キリストの勝利が私たちの勝利だと宣言してるんです。神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。 だからイエス様の勝利、復活ですよ。永遠の命です。永遠の命の冠をイエス様が勝ち取ったんです。それで待ってる主の御名を信じる人々、主の御名は契約です。その契約を信じる人々に主がそれを勝利の冠を与えてくださいます。これがイエス勝利、皆さんと私の勝利であります。これが永遠の契約です。契約ということは約束です。約束、イエス様は信じますか？そうするとイエス様と一つになって死を打ち破るところに入ったペテロとヨハネとヤコブと同じ人ですよ。皆さん、信じることがこんなに大切です。信じない人、死で全てが終わったと思う人はイエス様の弟子であっても外よ。しかし信じる人はイエス様と一緒に並んで死を打ち破り、よみがえる死の現場を見るようになります。イエス勝利を見るようになります。3番目は聖霊様の救い主です。この詩篇21の8節9節見ましょうね。
あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します、あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。
だから聖霊の火は燃え尽くす火です。神の火は燃え尽くす火です。何を燃え尽くすんですか？無秩序、不正、死、悪、暗闇、それを全部燃やし尽くします。それで主を信じ待ち望む人を救ってくださいます。中三節を見ると、主よ御力のゆえにあなたが崇められますように、私たちは歌え、あなたの威力褒め歌います。ハレルヤ。救いの威力、これは聖霊様です。聖霊様が私たちを救ってくださる。日本を救ってくださいます。教会を救ってくださいます。ジョヨンギ先生が袖門で牧会をされた時、3000名までなりました。しかしいくら努力しても3000名以上は超えない。徹夜しても訪問を熱心に歩き回っても できない、限界が来ました。張先生は絶望しました。ある蒼天の時、寒い冬だったんですけど、うずまって泣きながら叫びました。どうして私はできないんですかと、そのように泣きながら疲れてもう深い眠りにつきました。もう死んだんですね。夢心地になって神様の前に立ちました。神様が偉大な力ある言葉で、栄光ある場所でこのように語りました。愛する息子よ、はい、ここにおります。あなたが3000名以上教会が成長することを願うか？はい、そうです、3000名以上願います。そしたら私が一つあなたに質問します。イスラエルの民がアラノでウズラを取ろうとして、彼らがそのまま取ろうとしたら何匹取ったと思うか？張先生は答えました。はい、アラノはウズラはありません。それでこの手ぶらで何が取れるんでしょうか？うずら取ったこともないし、何も取ることはできませんと、そのように答えたら、そっか、そうだね。そしたら私が風を送って彼らを運んだらどうなるか？ 聖書にどう書いてあるか、もううずらがたくさんこの陣営に落ちました。30日も食べるこの肉が与えられました。彼らが後でうずらの肉の匂いも嫌がるほど食べたんで、民数記11章31節を見るとね、そこにはね、一日の道のり、一日の人が一日歩く、それを一緒に読みましょうか、ね、31節、11章の31節。
さて、主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて、宿営の上に落とした。それは宿営の周りに、こちら側に約一日の道のり、あちら側にも約一日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。
すごいことが起こりましたね。一匹も取れない、うずらもない、アラノですね。そのようなところに主の方から風が吹く。この風は何か、聖霊の風。それが海の向こうからうずらを運んできた。運んできた。また陣営の宿営の上に落ちた、落とした。それで宿営のこの周りに、これら川に約1日の道のり、あちら側も1日の、こっちも1日、あっちも1日。どれぐらいの面積かな。皆さんが子供たちと一緒にこう手を握って一日歩くと、どれぐらい歩く？熊本までは歩くでしょう。こっちが熊本、こっちは佐賀かな。佐賀以上だね。嬉野。いやー、これすごい。それ2キュビットですからね、1キュビットは50センチです。うずらが1メートル、ここまで。これが全部うずらよ。これが教会のリバイバルだ。主が言われました。あなたが取ろうとすると取れないけど、聖霊の風が来ると、このもう数えることができない。これは宵戸教会が今70万になってるんですけど、そのことでした。張先生はその時このように聖霊によってだと主が言われた時に、私はイエス様を信じて聖霊も知ってるし異言も語ってますと言ったらね、主が大声でね叱ったんですよ。これがあなたの問題だ。聖霊様がおもちゃか、ただ力だけだか。聖霊様は人格者だ、生きておられる方。その方とコエノニアすることが重要だ。コエノニアということは何か、ね、交わりですね。まだ英語でパートナーシップです。同業すること。今イエス様が来られる時があんまり残ってないから、いろんな分野でこのイエス様のことを証明することが多くなりました。今量子力学がそうですよ。勉強すればするほど面白い。量子がね、こうもつれてるって。聖書には地上でつなぐと天にもつながれ、天につながれって言うと地上にもつながれる、その言葉がありますね。主と私たちはつながってる。私たちが主を信じたら信じた通りになります。しかし信じなかったら何も起こらないんですよ。弟子であってもしばらく外です。だから朝先生はその時から、聖霊様、あなたを認めます、私たちと先輩同業です、パートナーシップです、もつれです。 だから何かする時にはレッツゴー、聖霊様一緒にしてください。だから自分の力でうずらが飛んできたんじゃなくて、生徒が来たんじゃなくて、聖霊の風が、ね、日本1000万人救霊もそこにヒントがあります。人間がいくら考えても考えても取れません。今私たちの状態でしょ、日本の状態。そればっかり喋ってはいけない。私はそればっかり喋ってるけど、張先生がうちの教会に8回来られました。こんなに小さな教会に、ね、8回来られてる、これ奇跡ですよ。 1年に2回も来られた時もありますね。それで張先生が私に、あなたの教会は3000名だと言われたんですけど、信じませんでした。こんな日本のあれにそれできるはずがない。今悔い改めてます。私が取ろうとするから一匹も取れない。本当そうでしょね、新しく来る人は一人もないけど、聖霊の風が吹くと海からうわーっと来て、ここに落とされる、日本に落とされる、ね、死んで4日になったんですと私たちはよくそれを弁明するんですよ。どうしてリバイバルができないか、宣教師が全部死んだんです、宣教師の墓だか。そのようにして慰められ安心して逃れようとする。しかし死んで4日になっても主の栄光が、ね、ナザロよ出てきなさい、日本よ出てきなさい、リバイバルは起こります。韓国よ生き返れ、聖霊の火でこの不正が全部焼き尽くされますように。さあ祈りましょう。